それでは、一般質問をさせていただきます。まず大きな一つ目、太陽光発電設備設置への対応について伺います。現在当庁緑町地区において民間事業者による事業用の太陽光発電設備の設置工事が行われています。ちょうど南7条緑町連絡線を挟む形でその両側のかなり広い区域で行われている工事に近隣住民からも不意をつかれた驚きの声が上がっています。太陽光などの再生可能エネルギーの導入普及は温暖化抑制のためにも重要な施策であります。一方地域住民の理解を十分に得た上で自然環境などと調和を図りながら進めていくことが資源エネルギー庁策定のガイドラインで求められているところであります。現在進行中の当該設置事業において羽幌町はどのように関わってきたのでしょうか。また今後の対応策など以下質問をいたします。1、当該事業者と羽幌町との間で相談や調査等の話し合いが行われてきた経緯はどうでしょうか。また町に届け出ている、事業概要について敷地面積、発電出力、営業期間等はどのような内容でしょうか。2、設備を設置するにあたり特に町から事業者へ求めた事項などはあったでしょうか。3、当該事業への支援について事業者からの要請や町が検討していることはあるのでしょうか。4、近隣住民はもとより町民も当該事業をほとんど知らされていません。早急なガイドラインの制定をはじめ住民への事業計画の公表、安全安心な生活環境の調和を図るための適切な設置を規定した条例の制定が必要ではないでしょうか。次に大きな二つ目として、小型風力発電施設の現状と対応について伺います。平成29年頃から町内塩見地区などを中心に建設が増え始めた小型風力発電施設が海岸線付近や国道間際に建設されてきたことで、環境保全及び景観形成の視点から、平成29年12月20日にガイドラインが制定されました。ところが、ごく最近になっても国道付近に建設されている状況が見られます。果たしてこのガイドラインが効力を持って機能しているのでしょうか。小型風力発電施設の現状と今後の対応について以下質問をいたします。1、現在町内に建設されている小型風力発電施設は何基でしょうか。またさらに建設予定はどのくらいあるのでしょうか。2、ガイドライン制定後遵守して建設されたものはどのぐらいありますか。3、住民とのトラブル等町への相談や報告はありませんか。4、建設や維持管理の基準をさらに強化した条例を制定する考えはないでしょうか。以上です。
町長、駒井久彦君。
金木議員のご質問1件目、太陽光発電設備設置への対応についてお答えいたします。1点目の相談等の経緯及び事業概要についてでありますが、平成27年に町内において太陽光発電事業を計画していた当該事業者から事業実施についての相談があり、以来必要な届け出や活用可能な支援等について協議してきたところでありますが、設備建設等の準備が整いましたことから、本年9月末に羽幌町企業振興促進条例に基づく事業者として指定したところであります。当該事業者から提出された事業計画では、太陽光パネルを使った発電システムとして今月末からの操業を予定されており、事業面積は約5800平方メートルで、ソーラーパネルは1378枚を使用、出力容量は 234.26kW とされております。2点目の設備設置にあたり事業者へ求めた事項についてでありますが、事業実施に伴う国および北海道等の認可や手続き、建設基準等の遵守など当該事業に関して必要な事項について事前に確認するよう求めているところであります。3点目の事業者からの要請等についてでありますが、当該事業者からは企業振興促進事業を活用したい旨の要望がありましたことから、条例に基づく支援を予定しております。4点目のガイドラインまたは条例の制定についてでありますが、新たに太陽光発電施設を整備し運営する事業者は再生可能エネルギー発電事業計画を経済産業大臣に提出し認定を受けることとされております。この計画は資源エネルギー庁の事業計画策定ガイドラインに基づいて策定するもので、その中で稼働音や電磁波など周辺環境への配慮について規定されており、違反した場合は改善命令や認定取り消しを行うことが可能とされておりますことから、現状においてはガイドライン等の制定は考えておりません。次にご質問2件目、小型風力発電施設の現状と対応についてお答えいたします。1点目の現在の設置数についてでありますが、すでに建設工事が完了しているものが32基、現在建設中のものが5基の合計37基となっております。また今後の建設予定数といたしましては、経済産業省から認定を受けている件数で59基となっております。2点目のガイドラインを遵守して建設された発電施設についてでありますが、現在工事中の施設も含め4基となっております。3点目の住民とのトラブル等についてでありますが、ガイドライン制定後、住宅から300メートル以内の場所に建設が予定されていた施設について住民から数件相談がありましたが、いずれも町からの当該事業者にガイドラインの遵守を要請した結果、すべて着工を見合わせております。トラブル等は発生確認しておりません。4点目の建設や維持管理の基準を強化した条例制定についてでありますが、先ほども申し上げましたとおり、住民とのトラブル等を確認していない状況でありますことから、条例の制定は考えておりません。以上、金木議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。1番金木直文君。
はい、それでは、今日1日で一般質問6人目ということで大変お疲れのことと思いますけれども、どうぞよろしくお願いをいたします。まず私今回太陽光発電施設の設備についてを一般質問をいたしました。今まさに羽幌町内で行われている事業ですので、誤解のないように申し上げておきたいと思うんですが、基本的に私はこの太陽光発電、反対をしているわけではありません。むしろ、原子力発電などに比べればずっと安全な安心な非常に大変いい事業だろうと私は思っております。ただし問題なのはその進め方なんだろうと思っているところであります。私もこういったものができるのははっきり申し上げて、知りませんでした。私の情報網が少なかったといえばそれまでですが、夏以降ですね、敷地の草刈りが行われて、で気がついたらもうたくさんの杭が打たれて、それで何か聞いたところによると 太陽光発電施設らしいということなんであります。2012年に再生可能エネルギーの普及を目的に発電した電力を電力会社が一定価格で一定期間買い取るということを国が約束するしたそういう制度ができました。固定価格買取制度 FIT 法というようでありますが、この法律ができてから全国各地でも本当に多数もう何千という事業用の発電施設ができているようであります。この一般質問を提出したのは私は通告先週の2日月曜日でありました。その4日後12月6日付の北海道新聞、太陽光パネル設置規制厚真町検討住宅街近接地が対象という見出しの記事が掲載をされました。かいつまんで記事を紹介しますと、全国的に太陽光発電のパネルの設置をめぐって事業者と近接住民のトラブルが相次ぐ中、厚真町では条例や指針の制定によって、規制する方向で検討に入ったと。北海道産業局、北海道経済産業局、道の、ね、出先機関ですよね、国の出先機関のコメントとして、事業者と住民とのトラブルは年々増えていると、事前説明なしに設置して問題になり、事業者に口頭注意したこともあるというような、国、経済産業省としても一応対応はしているということのようでありますが、この中で、私もいろいろ調べてみました。北海道地方環境事務所というところ、環境省の北海道の出先機関でありますけれども、北海道地方環境事務所が、公表している道内の市町村別太陽光発電施設の稼働施設及び今後の計画の一覧表というのが、発表されています。道内で現在、近々完成するのも含めて303箇所ありました。ずっと管内別市町村別に書かれておりまして、ずっと調べてみますと唯一留萌管内だけがまだゼロになっておりました。この一覧表の中では小さくきっちり正確なものではありませんという断り書きは、ね、ありましたけれども、おそらくこの事業、緑町の事業が、完成して始まると留萌管内初の事業になるのではないかなという気がいたしますが、もしがあったら後で言ってください。答弁の中で、今後は町としても支援をしていく考えだということでありますので、どうなんでしょう。ここでその事業者名明らかにしていただけるものか、もし公表できるならば事業者名を教えていただきたいと思います。
商工観光課長高橋真君。
はい、お答えいたします。事業者名に関しましては、事業者は東京の事業者で株式会社ループという会社です。
一番金木直文君。
ちょっと聞き取れなかった、ループですね、カタカナでループという会社。ちょっとホームページを当たってみますと、札幌にも支店、北海道支店というのか札幌営業所があるようでありますが、この後はですね、民間事業者というふうに言いますけれども、町に提出された状況、契約の事業内容をお聞きしました。事業面積が5800平方メートルだということの報告なんですが、5800といいますと、四角い土地だとすれば一辺が70メートル80メートルで756,5600平米ぐらいなのかなと、ざっとな計算でね、なんですが、私実際現地に行って、メジャーで測ったわけではありませんけれども、車のメーターで100メートル200メートルでそれでこう走ってみますと、だいたい一辺が100メートルぐらいで、道路を挟んだ南側っていうんでしょうか、そちらの方がむしろ長くて、一辺100の、多めに見て200ぐらいあるのかなということなんですが、あくまでもこの町に現在提出されているのはその一部分だということで、そういうことで確認させていただいていいですか。
商工観光課長高橋真君。
はい、お答えいたします。その一部分と、いや、議員おっしゃる通り一部分です。
一番金木直文君。
そうしますと、なぜ一部分だけしか報告しなかったのかちょっと疑問なんですが、まあ、今後ですね、まあ、ちょっと時期を見て総事業計画を出してください、報告してくださいというような、そういう要請催促されるおつもりはありますか。
商工観光課長高橋俊君。
はい、お答えいたします。答弁書でもありますとおり、羽幌町の企業振興条例に基づきまして手続きをしておりますので、今現在ではその条例に基づく事業者の指定ということで申請をいただきまして9月に指定をしております。で、稼働を確認し、稼働になった段階で稼働届というのを出された段階で、6ヶ月経過後にうちの方の企業振興の方の事業の補助の該当になるものですから、まず稼働になった段階で稼働届ということ で提出ありますので、その段階で今後のスケジュール等々をまた協議していくということになっております。
一番金木直文君。
そのツイッター協議の中で、まあ、全体像も、ね、分かってくるのかもしれませんが、まあ、どういう、ね、事業者はどういう思惑があったのか分かりませんが、一般的に太陽光 発電施設といっても、ある一定の規模以上になると、このメガソーラーという言葉も、ね、言われるんですよね。で、いわゆる1メガワットかということは1000キロワット、1000キロワットが1メガワットで、その1000キロワット以上の発電能力がある施設がメガソーラーというようでありますが、町に届けていたのは236キロワット、でもそれが全部ではないので、むしろもう一つの大きい方の部分がもうその2倍ぐらいあるとすれば、ほぼ、1000キロワットまではいくかどうか分かりませんが、だいぶ 1メガワットに近づくような数字になるのかなという感じがします。だから、まあ、そのあまり大きいものではないよということをイメージづけたくて、そういう届け出になったのか分かりませんが、私は一般発言通告で、発電事業の期間いつからいつまでどのぐらい期間を行うんですかという問いには答弁いただいておりません。発電事業の行う期間はどのようになってますか。
商工観光課長高橋俊君。
はい、お答えいたします。うちの方にはあくまでも補助の申請という形での協議というか相談に向けられてますので、その中での資料的にはいつからいつまでというものはなく、今年の出来上がるには12月末からということを予定しているということで申請はいただいております。
一番金木直文君。
はい、まあ、その辺がですね、やはりまあ、最終的にはガイドラインや、条例等がなかった、残念なところなのかなと。普通はやっぱり今まで羽幌町にない、まあ、管内にもないようなこれだけの規模の事業を開始しようというわけですし、地域の人もほとんど知らないで、行われてきている事業ですから、せめてね、羽幌町、4年前から羽幌町に打診してきているというわけですよね。まあ、担当課の何人かが知っていたのか、まあ、4年間だから人事異動もあったかもしれませんが、当然町長もその中に加わって、こういう動きがあるということは当然ご存知だったわけですよね。ちょっと確認させてください。
町長駒井久井君。
27年に問い合わせがあった時点で聞いておりました。
一番金木直文君。
その町から事業者へどういう、事項を求めてきた事項はどんなことがありますかという中で、その必要な事項について事前に確認するよう求めているという答弁なんですが、ちょっと曖昧でよくわからないんですよね。必要な事項を事前に確認するように求めている、確認しましたかと聞いて、はい、確認しました、そういうことなんですかね。そういうような印象を受けてしまうので、どういった項目を確認したのか、でその結果をやはり町に報告提出していただくということがやっぱり必要ではないんでしょうか。それの、お考えはいかがですか。
商工観光課長高橋俊君。
はい、お答えいたします。この太陽光発電事業に関しましては、うちの許可というものが一つもありませんで、ほとんど国の許可を受けることになると思います。で、答弁書にも書いてありますけれども、国の許可、または建築基準等々のを守っていただくために、そちらの方を確認してくださいということで、で、当庁といたしましては、道の作成した許可等の窓口一覧等々もお渡しして、これでも確認してくださいと、でまた変電所設備等に関する、北留萌消防組合、火災予防条例等々も見せた上で、これに合致するようにということでの確認を求めております。
一番金木直文君。
確かに法律上はそういうことになっているんでしょうけれども、そういった町との関わりが非常に薄いがために、全国各地で先ほど新聞の記事を紹介したように、いろんなトラブルというのか、住民への不理解、不信、そういうものがそういうものがやっぱり生じてきている。ここにこそその問題点があるんじゃないかと私は思うわけです。で、このさらにこの事業者に求めた事項の中でもうちょっと答えていただけるかなと思っておりましたが、触れておりませんので、あえてお聞きしたいと思うんですが、平成30年3月、去年の3月にうちの羽幌町で策定いたしましたこのハザードマップがありますが、このハザードマップの中に土砂災害警戒区域の部分がありますが、まさにこの今現在設置工事が行われている緑町の当該区域の全部ではありません、一部がこの土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域になっています、含まれています。いわゆるイエローゾーン、レッドゾーンといえば特別警戒区域かながレッドゾーン、一段階弱いとはいえイエローゾーンといわれる土砂災害警戒区域がこの今、工事が行われている分になっているんです。この点を事業者に伝えていたんですか、あるいはこの事実について町はどういうふうに判断しているのか、そこをちょっとお聞きしたいと思います。
地域振興課長清水聡君。
お答えいたします。ちょっと担当といたしましても、そういった伝えたという経過がちょっと確認できてなかったものですから、先日ちょっとこの業者の方に電話で連絡させていただきまして確認したところ、土砂災害警戒区域ということを知っていたということで、知っていたんですけども、砂防ダムの工事もやっておりまして、で、大丈夫だろうと判断したということでありました。
一番金木直文君。
その伝え方ですけれども、どうなんでしょうかね、これだけ事業がね、本当に重大な問題ならば工事ストップということもありえないわけではないですが、その辺の判断は羽幌町としては今後十分気をつけてくださいという程度だったのか、これはこれでもうしょうがなかったと、当時羽幌町としても指摘しなかった、だから、しょうがないのかなというような判断なのか、どのような判断をされているかということをお聞きしたいと思います。
地域振興課長清水聡君。
お答えいたします。まず今回につきましてはもうすでに立ってしまったと、後手後手になってしまった部分はもうちょっと弁解の余地もないかなと思っております。しかしながら今後につきましては、いろいろな制度と町内あちこちありますので、ハザードマップに限らず他の部分とかもあると思います。いろいろ注意していく必要があるのかなというふうに思っております。
一番金木直文君。
はい、この土砂災害警戒区域について国が決めた、ガイドラインですね、資源エネルギー庁が作った事業計画策定ガイドラインでは、この 土砂災害警戒区域についてはどういう扱いになっていますか、どういう抑え方、見方になっているのか、お願いいたします。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。地域振興課長清水聡君。
お答えいたします。ちょっと私の認識といたしましては、今回で言いますと土砂災害危険区域、いわゆるレッドゾーンのところに建てたことによって土砂が発生するですとか、そういった危険のあるところには建てないようにという、そういった規制かなと。で、その場所が建てた場所がに土砂が流れてくるっていう分には、気をつけて建ててくださいというような、そういったことだと思います。
一番金木直文君。
確かに消極的に見ればそのように読み取れないこともないとは思いますが、私はね、むしろね、もう本当に冒頭の部分に出てくると思うんですが、土地及び周辺環境の調査、土地の選定、関係手続きという項目の中で、例えば土砂災害防止法上の警戒区域、廃棄物処分場跡地、山林や丘陵地の急勾配地域などなど、そういった地域への発電施設の設置は、通常の場合よりも周囲を危険にさらしたり、周辺環境へ悪影響を与えたりする恐れがあるため、十分に考慮して土地の選定、土地開発を行うことが求められると。確かにそのちょっと弱腰の書き方になっていますが、あえて述べているということは、できるならば避けてほしいということをね、暗に私は言っているんじゃないかと、私はね、理解とはそう思います。それで、埼玉県の熊谷市がありますが、熊谷市太陽光発電施設等の設置に関するガイドライン、これガイドラインですが、このガイドライン、おそらく担当者はこの国のガイドラインを本当に真剣にしっかり読んで、それを熊谷市なりに判断をして、文言を書いた。その中で市長は設置計画区域の全部または一部が別表第2、いわゆるこういうところはダメですよというような中に規定するものに該当する場合は、計画の中止、その他の計画の抜本的な見直しを行うよう指導するものとすると、ガイドラインで指導するんだということをね、書かれている。その中に、土砂災害警戒区域、レッドゾーン、イエローゾーンなんていう区分けはありません。土砂災害警戒区域がこの中に入っているんです。私は今更ながらという思いもあるかもしれませんが、やはりこうしたところが、ね、見落としになったというのかな、非常に残念なわけですよね。担当課の何人かの中で話をしてきた、そこの弊害なのかなと。もっと事前にどこかの部分で、地域住民であったり、あるいは議会へこういう今動きがあるというような情報提供なりがあれば、みんなのね、大勢の頭、みんな大勢の目で監視ができたわけですよね。いや、そこは大丈夫なのかという話がされればね、こういったことも、結局は建てられたのかもしれませんが、知らないうちに建ててしまうということはまずなかったのかなという思いがいたします。それで、その辺の、ちょっと、反省というのか、そういった、いや、あれはあの当時は仕方なかったんだというのか、ちょっと考えるところがあるなというのか、その辺の思いはどうなんでしょうか、お聞きしたいと思います。
3時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。商工観光課長高橋真君。
はい、お答えいたします。一番と最初の、うちの方に相談に見られたのが平成27年ということで、その時点でもすでにこの会社に関しましては今の土地を競売で買っております。で、買った上で国等のすべての認可全部取った上で羽幌町の方についてなんか支援できることがないんですかということでのプラスあと羽幌町で何か手続きあるんですかということでの相談に見えております。で、その段階でうちで分かる範囲というのは先ほどのハザードマップにしてもいつ言ったかはあれなんですけれども、もうすでに承知しておりましたので、その辺も踏まえて説明はしております。で、先ほど言ったように火災予防条例だ、あと道の方でこういう許可がいるよとかっていう話もその段階ではしています。で、建てる建てないっていう部分でもう建てるっていうことでその段階で来ているので、あとはうちの方としての絡みとしては支援、何の支援ができるかっていうことでの相談を毎年建てる、今年建てるまでちらちら来てたんですけども、うちの方で建て始めもうちの方には来ないので、建った後で申請が上がってくるという、実行した後で、条例上でも着工前か着工後30日以内とかっていう要件もありますので、それに合った形で指定の申請が今来てます。来て指定しております。
一番金木直文君。
結局このね、土砂災害警戒区域だということがやっぱり見落としはあったんでしょ。そこまでは問い詰めることもないんですが、おそらくね、反省するところは私はあるんではないかなと指摘をさせていただきます。で、その支援を予定をしているということなんですが、どういった支援項目として想定されているのか、その辺、全くこう検討段階なのか、予想されるのはこれこれなのか、条例を見れば大体は検討はつくんですが、具体的な支援項目、もし検討している部分あれば言ってください。
商工観光課長高橋新君。
はい、お答えいたします。ご答弁でも申し上げたとおり、羽幌町の企業振興条例に基づきまして、その中のメニューといたしまして、エネルギー業ということで、太陽光発電に関してはエネルギー企業立地という部分のエネルギー業のにかかるものということで、今 の補助金の見込みとしては、投資額に対する計算をしますが、補助金見込み額として1000万の方を見込んでおります。
一番金木直文君。
1000万ですよね。あと他にもまだあるんじゃないですか。固定資産税の減免とか、その辺はいかがなんですか。
商工観光課長高橋新君。
お答えいたします。補助金のほかに、本来であれば土地とかもあるんですけども、土地は買った1年以内とかという条件がありまして、そちらの方はもうすでに固定資産かかっているような状態になります。で、建てた部分のものに関して減価償却の分の免除ということで、3年間の免除ということになります。
一番金木直文君。
あれだけの規模ですし、総工費といえばもう数億円になるだろうから、大体ね、支援の金額とすればこのぐらいの計算になるのかもしれませんが、それはね、また今後議会なんかにも出てくると思うので、これがいいか悪いかという判断はね、今しないでおきたいと思います。で、でこの答弁では資源エネルギー庁ガイドラインが、あるんだからと、機能するだろうから、庁としてはガイドライン、庁独自のガイドライン等の制定は考えていないということですが、今ネットで見てびっくりしましたが、本州の方ではもう相当の数の自治体が条例やガイドラインを作っています。冒頭ね、厚真町の例も申し上げたように、道内でもおそらくどんどん作られていくのではないかなと思いますが、 なぜそういう動きになっているのかですよ、問題は。 おそらく国のね示したガイドラインがあるから大丈夫でしょうということではやっぱり手ぬるいからなんです。それぞれの自治体が危機感を、ね、持っているからそういう動きガイドライン等を作っているんじゃないでしょうか。まあ、すでに、まあ、今回の緑町で行っている事業者に対しては、まあ、ここまで進んでいますから、うん、今後どうこうの対応は難しいところかもしれませんけれども、これがねまだこれで終わる保証はないですし、第2第3のこうした事業がね羽幌に進出してくる可能性だってあるわけですから、それがまた全然住民の知らないところで何かいつの間にか更地になっていつの間にか杭打たれてということがねまた二の前三の前になるようなことにならないように、やはりここはねガイドライン条例としっかり私は必要ではないかと思います。まあ、もう先に作っている町の、ね、自治体の様子を見ると、もう国への認可、国へ認可申請をする前に自治体に報告してくださいと、で自治体の許可を受けてから国に申請してくださいという文言を入れているところもあります。で当然住民ですね、近隣住民のへの説明会で、近隣住民だけではやっぱり手ぬるいと思います。自然環境なんかも大事なんですから、地元の自然保護関係者、自然保護団体の、まあ、専門家がいれば、そういう人たちも交えた事前説明会なども開催をする。当然、住民から苦情が出たり、トラブルが起きた場合には、親身になって、ちゃんと、まあ、受けてくださいねと、お互いに理解をし合って解決 してくださいねということも、本当に大事なことだと思います。そして、まあ、15年後か20年後か分かりませんが、事業が終了した後そのまま去られたんじゃ困りますから、きっちり元の状態に戻してくださいと言ったことをきちんと義務付けするような、やはり私は条例、最低そのぐらいの条例は必要じゃないかと思うんですね。まあ、その点ちょっと、まあ、やっとこういう場合何回聞いても答弁に述べた通りという調書のこともあるんですが、まあ、改めて私からね、もうちょっと、まあ、今のところ必要ないけれども、まあ、近いうちにまた検討し直してみたいとか、それも、もし思うところがあれば町長ちょっと再答弁というのか、もし、まあはい、では担当課長でも町長でも、はい、よろしくお願いします。
町長小林沙樹君。
はい、大変住宅のそばにメガソーラーのような太陽光発電ができたことで、住民もびっくりしているというようなお話で、ガイドラインは必要なかったのかということで、早急に作ってほしいというご質問かと思いますが、風力の時にですね、大変びっくりしましたんで、あれは確かで、町の土地を貸してほしいということで、最初ははいはいと、まあ、金木議員も言っている通り、再生可能エネルギーということで風車ですから、しかしながら今日も名前だけ出ましたけれども、宮坂ビルの一件もございましたんで、これが倒産されて撤収してどこの業者かもわからないと、風車だけ残ったということになるとまたゴミですし、国道縁あるいは住宅の築別方面といっても住宅のそばだったりすると困りますんで、貸してほしいという土地については保険に入らないと、そうでないと許可するんでないというふうに言った経緯がありまして、その他にも当時稚内ですか、ガイドラインが作っていると、それから条例もこれからっていうような話で、都庁もそういう設備整備をした方がいいっていう話はした記憶があるんですけども、まあ私もあちこち行ったり、業務も大変忙しい部分もございますし、この会社については27年以降1年に1回程度か2回程度担当課には来ているようですけれども、それも問い合わせ程度というようなことでですね、まあ重要案件でもなさそうだというようなことで担当課からも報告もなかったものですから、私自身も今回初めて、こういう置物がもうできているというようなことでびっくりしたところでございますが、まあ担当課とも十分ですね、担当課といってもその地域振興だけということでなくてですね、商工なり複数の課にまたがってどういうガイドラインが必要か、 そういったものもですね、協議をしてみたいと思います。これまで答弁担当官がしておりましたが、当庁としましては経産省の許可あるいは道の許可等で十二分に対応できるだろうと、そういうおかしなものは住宅のそばに立たないだろうという認識があったものですから、風車についても当庁のガイドラインができた以降はそれについて言うと経産省の方でも町のガイドラインを守っていないものは許可取り消しというような条項も今はあるようでございますから、先ほど1回目の答弁で話したとおりですね、立たなくなったというようなものも2、3件あるようでございます。まあ、そんなことからですね、検討してまいりたいと思いますので、今までと違って前向きにいきたいと思いますから、よろしくご理解いただきたいと思います。
1番金木直文君。
やはりですね、せっかくこの東京の業者がこの羽幌町を見つけてくれて、そして、まあ、何も使っていなかった土地ですから、その土地を有効利用すると、そういう、ね、ことで羽幌町に進出してきてくれたことは本当に私は嬉しいと思います。ですからできれば、ね、地域住民も本当にいやよく来てくれましたと喜んで迎える、そのためにもやはり事前の説明なり協議なり公表なりというのが、ね、絶対必要なんですよね。ぜひともそういう方向での、検討を、ね、担当課含め、また、まあ、複数の課にまたがってという言葉もありました。ぜひ期待をしたいと思います。で今冒頭先ほど町長は風力小型風力の話も触れられましたけれども、現在37、全体あと59という数字も出ていますが、今立っている数字も含めて59という抑え方ですか、今後新たに全く新たに59本また新たに立つということなんですか、それちょっと確認お願いします。
人口課長清水聡君。
お答えいたします。この59という数字は現在立っている、まあ、建設中工事中のものを除いたほかに国の認可を受けている件数が59ということで、それが必ずしも全部立つかどうかというのはまた別問題というふうに捉えております。
1番金木直文君。
いやそうすると両方合わせたらもう80、100に近い数字になってしまうわけですね。もし全部立てばの話ですけどね。まあ、それもなんかいいのか悪いのかね、確かに自然のエネルギーですから、あえて私は反対はしませんけれども、やはりこれも限度というのかね、まあ、皆さん道路国道を走られて、あれいう風景でいやいいな立派だな素敵だなと思うか、どう思われてるか、まあ、人それぞれといえばそれまでですがね、それでガイドラインも作ったけれども、ガイドラインを遵守したのが5つって言いましたかね、結局ガイドラインを無視して今後も立っている状況も見られるということでですよね。その辺はどうなんですか。お願いします。
地域振興課長清水聡君。
お答えいたします。実はそのガイドライン後にですね、違反って言いますか、まあ、ガイドラインに沿わないで立った件数が17件あります。
一番金木直文君。
まあ、やはりそうだろうなとは薄々、ね、思っていましたけれども、まあ、これもね、やはり、まあ、この先まだ、まあ、立つ計画が59あるというわけですから、まあ、今から例えば条例してもこの59には及ばないということになるんでしょうかね。まあ、その辺の、まあ、適用の、ね、仕方とか考え方も含めて、やはりもう一段進めて、何らかの条例っていうのは必要じゃないでしょうか。すでにこの事業から撤退したり、もう連絡がつかなくなったという事業者も、まあ、いるというふうに聞いていますが、まあ、私は確かめていませんが、その辺の実態調査みたいのは担当からされているんですか。
地域振興課長清水聡君。
お答えいたします。そういった実態調査は実施しておりません。
一番金木直文君。
調査してみればやはりもう連絡のつきようがない、もう消えてしまった、どこかに隠れてしまった、ね、ところも多分あるのかなと思います。 ですからそういったことも、まあ、再度、まあ、お忙しい中、いやこんな仕事ばっかりやってたんじゃ他の仕事がということも、ね、ありますけれども、これはこれで、ね、やっぱり重要な問題ですので、きちんと実態調査をするなりして、そしてこれも条例化等が、ね、やっぱり必要、本当に必要ないのかどうかということを、ね、見直ししていくべきではないかなと思います。まあ、この点も改めてですが、お聞きしたいと思います。
地域振興課長、清水聡君。
お答えいたします。まあ、全体立ったやつもこれから立つかどうか分からないですけれども、認可含めたら、全部で96基分あります。その中には先ほど議員おっしゃられたとおり、固定価格の買い取り制度、これが導入されたときに一斉にまず認定を受けたものだと思う。まあ、その以降も、まあ、若干値下がりはしてるんですけども、主なものはその、まあ、高額の買い取りが始まった時期の認可されたものだと思ってます。でその中にはやっぱり工事の着工前にガイドラインが制定されたものにつきましては、遵守していただいて、で建設を見合わせてもらっているいただいているというようなものもあるのかなと思っております。でそういったことを考えますと、一件一件一機一機こう確認しているわけではないんですけれども、ある程度守られているのかなという認識でおります。
一番金木直文君。
確認しているわけではないけれども守られている印象だけれども、本当にそうなのかなと思うわけですよね。ですから、やはりこれも先ほど一番目で、申し上げた通り、担当課や、こういった自然環境に詳しい人たちも集めてね、どうでしょうかと、このままでいいでしょうかということもね、広くまた意見も聞きながら対応を再検討すべきだと私は思います。ということに対する答弁は先ほどなかったと思うので、もう一度答弁をお願いいたします。
地域振興課長、清水聡君。
はい、今回貴重なご意見をいただきました。今後、いろいろ動向等を見ながらですね、その辺も含めて検討したいなと思います。
これで一番金木直文君の一般質問を終わります。次に商工観光課長、高橋慎君から発言を求められておりますので、これを許します。商工観光課長、高橋慎君。
会議録の訂正についてお詫びとお願いを申し上げます。昨日の金木議員の一般質問における答弁の中で、減価償却と発言しておりましたが、正しくは償却資産の誤りでしたので、お詫び申し上げ訂正をお願いいたします。
議会の運営に関する基準により、ただいまの申し出のとおり、会議録を訂正いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって申し出のとおり、会議録を訂正することにいたします。